7、姿勢に対する一般質問。質問議員、鳴海和美、佐藤睦郎、柳瀬克彦、工藤千佳子、稲葉春夫、渡辺正人、深川智香、佐藤智人、加藤栄泉。市民の要望を姿勢に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて2日間にわたり9人の議員が活発な論戦を展開しました。なお記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。多胎児世帯支援について。議員、先般多胎育児のサポートを考える会により、双子以上の子どもがいる保護者を対象としたアンケート調査が行われ、そこには育児中に辛いと感じた場面として外出・移動が困難が 89.1%、 自身の睡眠不足や体調不良が 77.3% 等の回答があった。2人以上の乳幼児を抱える保護者は外出も困難なため孤立しがちである。支援の窓口に行くこともできない場合もある。そこで、1、国では育児サポーター派遣事業などを始めるが、本市の取り組みは。2、保育所の優先利用による指数など多胎児加算について伺う。子ども未来部長。1について、市では子育て支援ステーションほほえみにおいて支援プランを作成し、妊娠中からでも必要な情報を提供するとともに、出産後は早期に乳児家庭全戸訪問等を行っている。また健康推進課と連携し、養育支援訪問や地区担当保健師等による継続相談を実施している。2について、現在入所の際には加点となっていないが、社会情勢の変化等により今後の見直しは必要であり、近隣市町の状況を確認していく。その他の質問。就労支援問題。ギリシャ共和国との友好都市提携を。議員、三郷市がギリシャ共和国のホストタウンとして登録されてから、様々な交流事業を通して友好が深められ、2020東京オリンピック事前キャンプの基本協定が締結されるに至っている。同国と将来にわたって友好の絆を結ぶことができれば、子どもたちの国際的見聞を広げることにつながり、大変有意義である。そこで三郷市におけるオリンピックレガシーとして、同国との友好都市提携を図ることについて伺う。市長、昨年の11月にギリシャ共和国を訪問し、ギリシャ共和国陸上競技連盟との間でオリンピック事前キャンプに関する基本協定を締結した。また、アテネ市に隣接するペリステリ市の市民と様々な交流を行っている。同市は日本ギリシャ協会から紹介いただいた人口14万人の都市であり、スポーツ団体などからの三郷市訪問の打診や、東京オリンピックを契機にさらに深い交流を持ちたいとの声をいただいていることからも、国際友好都市提携について前向きに進めていきたい。その他の質問、福祉問題など。ゴミ個別収集の実施を。議員、高齢者の単身世帯は平成27年の国勢調査によると、5610世帯で、一般世帯の 10.1% であるが、今後も増加していくことは明らかである。高齢化に伴う心身の機能の低下により、日常生活に支障をきたし、ゴミ出しの作業ができなくなる方もいる。まずは、高齢者の方の支援が実施されるべきであるが、こうした状況に総務省は2018年度からゴミ出しの事業に必要な財源を 特別交付税により措置することを決め、支援制度を導入する自治体が増えてきている。本市も実施に踏み出すべきであるが、考えは。環境安全部長。本市ではゴミの収集運搬を委託方式で行っており、新たに個別収集を実施する場合には、委託事業者の人員、車両の確保など、実施体制や実施方法についての課題がある。また、ゴミが出されていなかった場合、カラスや猫による散らかし、集合住宅の場合の対応等々、様々な課題がある。現在、何らかのゴミ出し支援を行っている自治体は、全体の2割強にとどまっているが、今後も見込まれる少子高齢化の進展などを踏まえ、関連部署と連携し、調査研究していく。その他の質問。国民健康保険など。学校危機管理マニュアル、事後の危機管理について。議員。今回のような感染症やウイルスといった目に見えないものへの不安や風評被害になるような案件の調査・検証・報告をしっかり行い、保護者や子どもの不安な状態を長引かせないための対策などを考えていかなければならない。ぜひ、今回のコロナウイルス感染症対策についても、事例調査・研究をし、学校危機管理マニュアルに入れるべきである。そうすることで、新たな感染症などで、子どもたちの安心・安全が確保できない危機が訪れた時には、学校危機管理マニュアル対応として、国の要請などを待たずに、三郷市独自に判断し、各学校へ指示できるようにすべきと思うが、考えは。学校教育部長。各学校の危機管理マニュアルでは、感染症については関係諸機関からの情報をもとに、医師会と連携しながら、感染症の発生段階に応じた学校の対応等について定めている。今回は校長会と連携を密にし、感染拡大防止に加え、児童、生徒や保護者を支援できる体制づくりに努めている。その他の質問。不登校問題についてなど。消費税 5% への減税を国に要望すべきでは？議員、内閣府が発表した昨年10月から12月期の実質成長率が前期に比べ 1.6% 低下。年率換算すると 6.3% のマイナス。国民総生産では年率換算で 7.1% 減となるなど、消費税増税後、家計や経済を直撃している。同時に、コロナウイルス感染拡大で深刻な経済危機に瀕している。そういう中で、地域経済はどうか。臨時特別の措置の状況や、プレミアム商品券の状況、消費税 5% 引き下げについて、市の見解は？市長、消費税率の引き上げは、社会保障と税の一体改革として、社会保障制度を持続可能なものにするための安定財源の確保を目的として、国において決定し実施されたものである。税率の設定は国レベルでの様々な議論がなされるべきものと考えており、今後についても国の動向を注視していく。産業振興部長。臨時特別措置であるキャッシュレスポイント還元事業については、市並びに三郷市商工会においてセミナーの開催や経営相談会を行い、市内事業者への制度周知や経営支援を行っている。プレミアム付き商品券事業については、1月末時点での商品券を使用した割合、換金割合は 77.4% である。その他の質問、労働問題など。地域医療構想について。議員、国は公立病院に対する地方財政措置の見直しを図り、 過疎地等で経営条件の厳しい地域において、二次救急や災害時等の拠点となる中核的な公立病院に対し、その機能を維持するための地方財政措置を講ずるとしている。特に、周産期医療や小児医療などの分野で拡充しようとしている。対象要件は、都道府県の医療計画において行うとしているが、医師の確保、病床数について三郷市はどのようになるのか。また、病床数の少ない病院のリストか、病院の統廃合が各自治体の住民不安を招くことから、地域の病院の果たす役割と影響を考慮することについて考えは、市長、県では団塊の世代が75歳以上となる2025年における医療需要と病床の必要数と目指すべき医療提供体制を実現するための施策を柱に、地域医療構想を策定している。また、全国市長会においても、地域医療の確保に関する提言として積極的な措置を講じるよう国へ提言している。今後も引き続き国や県などの動向を注視し、埼玉県東部地域保健医療、地域医療構想協議会などと連携・協力していく。その他の質問、交通問題など、病児、病気の子ども、病後児保育について。議員、本市における病児・病後児保育の受け入れ人数は、1日あたり病児1名、病後児3名となっており、需要に十分に応えられているか懸念がある。この点を解消するため、利用をお断りしている人数の総計、一日あたり最大何名お断りしているのか等を調査し、需要に沿ったサービスを提供してほしい。また、本市では病児・病後児保育を利用するにあたり、前日までに市の担当課窓口へ事前申し込みを行うこととなっているが、こうした方式では、土日の間に体調を崩した子どもを月曜日に預かれないといった不備がある。この点を解消するため、土日受付や当日受付が行えるよう環境を整備するべきだが、市の考えは、子ども未来部長、病児・病後児保育事業における利用できなかった人数の統計は取っていないが、受付方法なども含め、現状については課題もあると認識している。需要に沿ったサービスを提供できるよう、さまざまな手法について研究していく。その他の質問、福祉問題など。自主財源となる市民税の納税率について。議員、平成30年度市税の収入総額が222億1150万円、前年比で 102.0%、徴収率 96.8% であった。100% 徴収すると7億3400万円の増収となる。一方、個人住民税、市民税の納税率は全国平均が 96.9%、埼玉県が 96.2%、三郷市は 94.4% で、埼玉県63市町村中59番目で、税の公平性からして市民から徴税に疑問が持たれている。ちなみに1位の自治体は 100% であった。三郷市の令和2年度一般会計予算は511億円で、そのうち生活保護費は近隣でも例がないほどの規模で増え続け、全世帯数6万4900世帯に対し、延べ2万3300世帯、延べ3万660人への扶助費が予算化され、歳出の1割、51億円となっている。扶助費も財源は税金である。納税率をどのように考えるのか。財務部長、県内でも納付率が低いことは認識している。税収入確保の取り組みとして、 給与所得者に代わって給与支払い者が市町村に納税する特別徴収制度の推進、また納付に便利な口座振替による納税やモバイルレジの導入、納付呼びかけセンターなど納付率向上のための取り組みを進めている。その他の質問、交通問題、住宅リフォーム助成制度で市内経済の活性化を。議員、個人が市内業者を使ってリフォームするときに補助金が出る住宅リフォーム助成制度は県内多くの自治体が実施している。制度の経済効果は明らかである上、住環境の改善につながり意義ある施策である。また中小建設業者は地域の防災などで重要な役割を担っているが、仕事が減り、昨年の消費税増税によって生業は一層厳しいものとなっている。このことから地域振興政策がさらに求められている。本市には関連施策があるが、耐震改修と同時に実施しないリフォームのみの工事は補助対象外である。この要件を緩和し、誰もが使いやすい制度へと拡充すべきだが、市長の考えは。また、経済波及効果や他自治体の状況はどのようか。市長、市内には依然として旧耐震基準の建築物が数多く存在しており、地震による建築物の倒壊等の被害から、市民の身体、生命及び財産を保護し、被害を軽減させるためにも、建築物の耐震改修の促進は優先すべき施策であり、継続していきたいと考えている。産業振興部長、現行の制度における今年度の補助額65万8千円に対し、全体の工事請負額が955万9000円となっていることから、一定の経済効果があるものと認識している。また周辺自治体では八潮市、吉川市、草加市商工会議所が実施している。その他の質問、平和問題など。議会の詳細は会議録で。三郷市議会ホームページ、または市役所内の市政情報コーナー、図書館などで会議録を閲覧することができます。なお、3月定例会の会議録は5月下旬に更新する予定です。会議録速報版を公開。閉会から1ヶ月を目安にホームページにて PDF 形式で公開していますのでご覧ください。URL https://ssp.kigiru.net/tenant/misato/大文字s小文字p大文字t小文字op.html 三郷市議会会議録で検索。